恵みをいただく御言葉は申命記の11章13節から21節までです。申命記11章13節から21節。もし私が今日あなた方に命じる命令にあなた方がよく聞き従ってあなた方の神主を愛し心を尽くし精神を尽くして仕えるなら、私は季節に従ってあなた方の地に雨、先の雨と後の雨を与えよう。あなたはあなたの穀物と新しいブドウ酒と油を集めよう。また私はあなたの家畜のため野に草を与えよう。あなたは食べて満ち足りよう。気をつけなさい、あなた方の心が迷い横道にそれて他の神々に仕えそれを拝むことのないように。主の怒りがあなた方に向かって燃え上がり、主が天を閉ざされないように。そうなると雨は降らず、血はその産物を出さず、あなた方は主が与えようとしておられるその良い地からすぐに滅び去ってしまおう。あなた方は私のこの言葉を心と魂に刻みつけ、それを印として手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。それをあなた方の子供たちに教えなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も起きる時もそれを唱えるように。これをあなたの家の門中と門に書き記しなさい。それは主があなた方の先祖たちに与えると誓われた地で、あなた方の日数とあなた方の子孫の日数が天が地を覆う日数のように長くなるためである。アーメン。一言お祈りをします。愛する主よ、あなたの命令を守り行うならあらゆる良き祝福が私たちに約束されております。今日もまたそのほんの一部を私たちはいただこうとしております。そして私たちに対して主は気をつけなさいと、心が迷い他の神々に仕え拝むことがないようにするならば、主の怒りが私たちにも燃え上がって、そして主が与えようとしておられる地において滅んでしまいます。イスラエルはそのことを繰り返してきました。主よ、私たちはそのことをよく見て教訓として気をつけ、主に逆らうということがないように、またただ形式だけの礼拝に陥ったりすることのないように、実体なる御言葉、実体なるキリストを礼拝する心をいつでも持ち続ける私たちでありますように。どうかこれから語るこのしもべの唇を清め、あなたが余すところなく大胆にお語りください。ただこのしもべは通り良き管として持ち、また生徒たち一人一人を主はあなたの耳が一人一人の耳を清め祝福してください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日のこの箇所、申命記の11章の13節から21節までのところはですね、ユダヤ人であれば、ユダヤ教を信じるユダヤ人であれば、どのその、まあ、家にもこの申命記の11章の13節から21節の言葉がですね、あの羊皮紙、紙みたいなものに入れられて、紙に記されて、 それが、メズーザと呼ばれるケースに入れられて、それが門に打ち付けられております。メズーザというヘブライ語は、門柱という意味 で、この今日の、ね、18節以降のところに、ね、このことを、心と魂に刻みつけなさい、額に置きなさい、子供たちによく教え込みで道歩くときも、ね、どこでも唱えなさい。で20節のところに、これをあなたの家の門柱と門に書き記しなさいと書いてある、この言葉をですね、まあ、そのまま、実行してるわけですね。まあ、そういうわけでユダヤ人はこのメズーザと呼ばれている、そのケースを、門柱に打ち込んでおります。で、まあ、ただですね、それも、まあ、会見的なことに始終してしまう嫌いはあるんですけども、とにかくここに記されている命令、それはまた祝福の命令と、またそれを守り行わなかった場合の呪いの約束もまた記されております。13節の方を見ますと、もし私が今日あなた方に命じる命令にあなた方がよく聞き従って、あなた方の神主を愛し、心を尽くし、精神を尽くして仕えるなら、私は季節に従ってあなた方の地に雨、先の雨と後の雨を与えよう。あなたの穀物と新しいブドウ酒とを集めよう、ね、このような幸いの命令があります。でその命令の、その祝福の条件は、ね、13節にある通り、もう皆さんがすでに何度も聞かされていることです。命令を聞きなさいと、よく聞きなさい、耳を使って聞きなさい、そして心を尽くし、精神を尽くして使えなさい、ね、締め切りの6章の方にもありました。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、これがまず第一の命令だとイエス様はおっしゃいました。この心を尽くし、精神を尽くして、要するに皆さんがですね、全力を尽くして最善を尽くすことです。何も、律法が、613ある律法の全部を、ね、500以上は守り行いなさい、499以下はダメだとか、そういう、何か、きっちりとしたことではなく、むしろ主が皆さんに求めておられることは、皆さん自身がベストを尽くすことです。思いを尽くして、心を尽くして、精神を尽くすこと、これが皆さんに求められていることです。まあ、もっとも人はですね、不完全であり弱い存在ですから、律法の全部を守りきれる人は一人もいないんです。だからイエス様が皆さんに使わされて、そして皆さんイエス様を信じる信仰によって救いを得ているわけです。ただ主のこの御言葉を守り行うことには祝福の約束があります。もし皆さんもこの旧約聖書に書いてあることですね、守り行うならば、確かに皆さん祝福されます。信仰のない人であってもですね、聖書に記されている通り、ね、弱い人たちを顧みて、貧しい人たちを家に入れて、そういうことを守り行っているのであれば、神様はそういう人たちを祝福されるんですね。ですから律法、この内容、これを守り行うことには確かな祝福の約束があります。最も良いことは信じる信仰を持って、主を愛する、その愛の心を持って主に仕え、主の命令を守り行うならば、主ご自身が皆さんと、ね、出会って、主のその直接的な幸い、人格的な交わり、愛の交わりを皆さんも主とそのような幸いな関係に入ることができます。もしそのここに書いてあることを守り行うのであれば、14節にある通り、季節に従って、ね、穀物を与える、先の雨と後の雨を与える。ユダヤの方の地方では、先の雨、それによって、穀物が実り、また後の雨によって果物が実ります。 そしてそれらはですね、本当に人間の側が何とかできる問題じゃないですね。本当に神様任せ、ね、運を天に任せるような、本当に人の側の何かではなく 100% 神様の側のがしてくださることです。ただ神様が、ね、気まぐれにしてくださらないということではありません。これらの命令を守り行うのであれば、主は真実で正しい方ですから、主は必ず先の雨と後の雨をですね、絶やさず降り注がせてくださいます。ですから本当に人間の側の神様の命令を守り行うか行わないかの、そういう問題ですね。そしてまた家畜のためにも、ね、野に草を与えて、そして家畜に食べさせ、また人々もですね、その野の祝福、また家畜のによる祝福、それらに満ち足りて、人は食べ飽きて満ち足りることができるようになります。ただ人はですね、やはり満ち足りると油断が生じて、そして傲慢になりやすいものですから、ちゃんと心の中においても主は気をつけなさいと言われております。16節、気をつけなさい、あなた方の心が迷い横道にそれて、他の神々に仕え、それを拝むことのないように。他の神々を、ね、拝むとどうなるか。17節、主の怒りがあなた方に向かって燃え上がり、主が天を閉ざされないように。そうなると雨は降らず、地はその産物を出さず、あなた方は主が与えようとしておられるその良い地からすぐに滅び去ってしまおう、と書いてあります。前回の箇所は8節からのところで、そのイスラエルの人たちがこれから入っていって所有しようとしている地は乳と蜜の流れる地、そしてそこはエジプトのようなところではない。エジプトでは、ね、自分で水をまいて、自分で種をまいて、自分で自分の力で、そういう植物を育てなければいけなかったんですが、しかしイスラエルの人たちがこれから入ろうとしている土地はそんなところではない、そこは山と谷の地であり、天の雨で潤っている地、そして主が求めておられる主のケアがいつでも年がら年中行き届いている、そういう地である。イスラエルがこれから入ろうとしている地はそんなに良い土地であるっていうことを主は言ってるんですけども、ではですね、大事なのは良い土地に入るかではありません。私たちがどこの、ね、教会に属するか、どこのビジネスをするか、どこの企業に入るか、そういったことが大事ではない。もし私たちがどういう心を持っているかです。もしですね、私たちが、ね、良い土地、ね、年がら年中山と谷の地で潤っていて、そういうところに入ったとしても、もし私たちがですね、心が主から離れて背くのであれば、その良い土地が逆に悪い土地になってしまいます。そのたとえね、山と谷の、年がら年中、主の目が注がれている土地であったとしても、ね、主の目が注がれているということは、主の目がいつでもどこでもあるということです。もし皆さんが、ね、その良い土地の中で悪いことをして、心の中で悪いことを企んで、またあるいは表立ってはしないけども裏で隠れて偶像礼拝するとしても、主の目がそこでも行き届いております。そういうわけで、その良い土地、ね、人を育む地、人の命を、ね、豊かにするはずの地が、その同じ地が逆に人の命を奪う地、地は産物を出さない地、そのような地になってしまうわけです。ですからイスラエルのためは確かにこれから良い地に入ろうとしているんですが、でもモーセはあなた方のその心の方がむしろ大事だ、そういうことをこの今日の箇所で教えているわけですね。このメズーザーと呼ばれているこの箇所、いつでもこのことを忘れないで、ね、額の上に置きなさい、子供たちに教え込みなさい、家の門中と門に書き記しなさいとまで言われております。ただですね、 イスラエルはやはりこの言葉を忘れて、そのまま、ね、ここに記されている通り偶像礼拝に陥って、で他の神々に仕え、そして天が雨を降らさず3年半もの間雨がとどめられてしまった時代もまたありました。あの預言者エリアの時代です。冒頭の黙祷の時にお読みしたのはヤコブの手紙の5章だったんですけども、ね、そこのところにもエリアが出てきましたね。ヤコブの5章の15節のところに、15節以降にこう書いてあります。信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。またもしその人が罪を犯していたならその罪は許されます。ですからあなた方は互いに罪を言い表し互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。エリアは私たちと同じような人でしたが、雨が降らないように祈ると3年6ヶ月の間地に雨が降りませんでした。そして再び祈ると天は雨を降らせ地はその実を実らせました、ね、確かに預言者エリアの時代、エリアはですね、その当時アハブ王というイスラエルの悪い王様のもとに預言者エリアは使わされて、そして主はこう言われる、私が、言うのでなければこの地は決して雨を降らせることがないと、まあ、もっともエリアがですね自分から進んでなんか自分の思いつきで、そのアハブ王にそういうふうに言ったわけではありません。神様から使わされたからです。神様の意図をそのまま述べたんです。その当時エリアはどのくらいの期間雨が降らないのか分かりませんでした。でもそれでもエリアは伝えました、ね、エリア自身も本当にカラスに養われたり、まあ、本当に、まあ、居心地の、まあ、悪いというか快適でない生活を3年半もの間してきたわけですけども、とにかくこれはですね全部エリア自身の信仰によるんじゃないですね。神様の御旨がまずありきなんです。その神様の御旨が使命記に記されている通り、ね、心迷って横道にそれることがないように御言葉を聞き従いなさい、ね、今日あなた方に命じる命令それをよく聞き従って主を愛し心を尽くし思いを尽くし主を愛しなさい。それが主のまず命令です。それありきなんです。そこから迷い出たならば人は災いにあります、ね、このここに記されている通り雨は降らさず地は産物を出さない、まあ、現代の皆さんは農業を、まあ、ここにいる人はみんな農業はしないで、ね、あの仕事をしたりビジネスをしたり、まあ、そういったことなんですけども、あらゆる土面においてそうです、ね、農業してる人にとっては雨が降らないという災い、ビジネスをしてる人にとっては、ね、顧客が、つかないとか、あるいはなんか損失を出してしまうとかそういった災い、まあ、そういったものが、ね、つきものなんですね。もし主の見教えから離れて他の神様以外の何かに神様以上に使えるとするならば、まあ、そのような災いが降りかかるわけです。私たちにとって大切なことは、ね、どの教会にいるかではないんです。礼拝にですね、まあ、この教会ではもう週に 何回礼拝あるか分かんないほど礼拝がたくさんあるんですけども、その礼拝に全部出席していながらにして心が離れているとしたならばその人は栄えることはありません。収入は全くないんです。実際に、ね、そうなんですね。私たちはそういうことをですから心の内で本当に主を敬い主にのその御言葉それをですねしっかりと聞きそれに従うこと、これが大事なわけです。 この教会に、ね、いくら寝泊まりしても、また全礼拝に出席したとしても、ね、御言葉、あなたがこの御言葉をどういうふうに、ね、主から示されましたか、どういうふうにあなたを受け取りましたかということに何も答えられないような、そういう御言葉が心にない、でなおかつそれでいて体だけは礼拝に出席していたり、まあ、そういうこと、外見的な礼拝する主はですね、心を見ておられます。そういった外見的な、こと、それを喜ばれるのではなく、むしろ心の内にこの御言葉を刻みつけること、これの方が大事なわけですね。まあ、主はこの御言葉を18節の方では、私の言葉を心と魂に刻みつけ、それを印として手に結びつけ、記章として額の上に置きなさいと命じておりますね。パリサイ派の人はね、この御言葉を記章として額の上に置くことはしたんですけど、でも心に刻みつけることはしなかったんですね。イエス様はパリサイ派の人たちが災いだって言います。彼らは経札の幅を広くしたり、ね、額の上に置くこのメズーザを、置くその札をですね、飾り立てたり、綺麗な形にしたり、それを額に置くことは、しても、それでも心の内に、ね、真実はもうまた、御言葉を守り行おうとする心も、御言葉を愛する心も一切パリサイ派の人たちはなかった。それをイエス様は指摘したんですね。まあ、現代でもユダヤの方ではメズーザのそのケースをですね、本当に、よく飾り立てて美しくしたものをですね、まあ、結婚式の時に送ったり、若い男女がこれから結婚するその家にこれを、まあ、飾りなさいと、まあ、そういう形で実に綺麗な装飾が施されたりしてるんですけども、でも大事なのはそういう衣の房を長くしたり、経札の幅を広くしたり、そういうメズーザーの外見だけを整えることではなく、むしろその中に記されている御言葉、それを心に刻みつけること、そちらの方が大事なわけです。そうするならば、ね、あなた方のその日数は長くなり、天が地を覆う日数のように長くなる、それが約束です。皆さんにとって大事なことは外見的な礼拝をすることではなく、心の底から主を喜んで礼拝すること、そちらが大事です。昨日の伝道者の学びでも、見ましたね。私たちの主を喜ぶ心の方が大事だ、主に立てた誓い、人に立てた誓い、約束、それらは確かに、心を尽くして精神を尽くして力の限りそれは守り行うべきだ、まあ、ただむしろ心をですね、心の中で、そのことをかつて立てた主への約束が思い起こされたのであれば、また心の内に咎めが来たのであれば、それを守り行うべき時だ、まあ、昨日の学びで学びましたけども、まあ、同じです。主を喜ぶ心を、主が好きな心、ね、礼拝、今皆さんはこの時間皆さん礼拝しておりますけども、ね、礼拝をしたいという心、もう、まあ、5時からの礼拝の前ですね、あの教会に行って、本当にこれから礼拝したいんだ、そういう期待を持った、楽しみを持った心、それを主は喜ばれます。ですから私たちは外見的な礼拝ではなく、むしろ心の内に主を喜び、また心の内に主の御言葉を書き記して、そしてそれを昼も夜も口ずさんで主の御教えを愛し、そうして栄えていく皆さんでありますように。皆さんが主を愛するのであれば、ね、先の雨と後の雨によって潤い、主は産物をもたらし、皆さんの仕事は、ね、良き実をもたらして、そして皆さんの日数は天が地を覆う日数のように長くなる、この約束の御言葉をしっかりと握りしめて、主を愛してそのように栄えていく皆さんでありますように、 イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、私たちにとって大切なことは御言葉をただパラパラとめくったり、聖書に何か物書きしたり、そういった外見的な礼拝ではなく、むしろ心の内にこそ御言葉を書き記し、イエス・キリスト、このお方を愛し、このお方を喜び、このお方を礼拝することが、本当に礼拝の時間のはるか前から楽しみにしてイエス様を喜びとする、どうかしよう、私たちが本当に世の中の楽しみをすること以上に礼拝することが楽しみとなり、イエス様と交わることが世のどの友達と遊ぶことよりもイエス様と交わることの方を喜びとする私たちでありますように、そうして礼拝が、賛美が、祈りが趣味となって、喜びとなって、そしてますます主との交わりが楽しいものとなっていく私たちでありますように、どうかしよう、これから始まろうとしているこの1週間、会えるその営みを祝福してください。礼拝を祝福し、仕事を祝福し、家庭を祝福してください。そして本当にいかなる時においても主の御言葉を思い巡らし、それに親しみ、そこから命を、幸いを得ていく生徒たち一同でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福し、お祈りをいたします。アーメン。